今月も始まりましたエミリー先生のマネーマネーのラララのお時間です。今日もファイナンシャルプランナーの中川エミリーさんに来ていただいております。エミリー先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
正式名正式な、はい、エミリー先生のマネーのラララララララどれがいいですかね。
どれがいいでしょうね。だんだん上に上がってい
きましょうか。明るい方がいいですよね。
そうですね。
マネーのラララよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ミリー先生先日のマネーセミナーお世話になりました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
午前と午後の2回行われたんですけれども、はいはいはい、とっても和やかで、うん、そして参加者の皆さんめちゃくちゃ真剣に話を聞いてらして、はい、でまたエミリー先生のね話が分かりやすくて楽しくて、すごく身近に感じて、いろんなマネーのお話もね、はいはい、とっても楽しい2時間くらいでしたけれども ね、
ありがとうございました。
セミナーの中で私個人的にとっても印象に残ってる言葉というかフレーズが、はい、資産形成はダイエットに似ているというようなお話をされてましたよね。
はい、
あの最近メディアでも多く取り上げられている新ニーサなど投資のイメージも以前より身近に感じましたし、うん、あのついとりあえずこのぐらいやってみようかなとか勢いで投資って始めちゃいそうなんですけども、うん、エミリー先生は無計画な投資をしないでっておっしゃってましたね。
はい、そうなんです。まあ、例えばダイエットをするときって、はい、まず初めに体重計に乗ったりとか、うん、あの鏡で自分の全身のバランスを確認して、まあ、現状のセルフチェックってしますよね。
はいはいはい、
でその上で例えば 体重を減らしたいっていう場合でも、憧れのファッションが着こなせるようになりたいとか、うん、もしくは人間ドックの数値を良くしたいみたいに、うん、人によってやっぱり目指すゴールとそこに向けた効果的なダイエット方法って人それぞれ違うと思うんですよ。
はいはいはい、違いますね。
うん、で資産形成もこれと全く同じで、まずは自分の現状の家計のバランス、うん、それから自分はいつ何にいくらぐらいお金が必要なのか、うん、といった具体的な目標とそこに向けた道筋、これを持たないまま始めると、ちょっと儲けた、ちょっと損したから投資にしてもやめようといった感じで行き当たりばったりの、投資行動になりがち、でかえって損失を被る可能性も上がってしまうんです。ダイエットでも無理な計画を立てるとリバウンドしやすかったりとか、はいはいはい、目的もないまま初めて続く人ってあまりいませんよね。
そうですね、うん、
ほぼ三日坊主になりますかね、ダイエット
ね。私もです
そう、それがね資産形成の場になるとちょっとね大変なことになりますもんね。
だからその資産形成の場合、お子さんがいる、もしくはお子さんが育っている、うん、まだ学生さんとか、うん、それでもまた違ったりとかするもんですよね、うん、きっとね。
全然違いますね。
ですよね。だから目指すゴールが違えばそこに向かう方法も違うって当たり前の話なんですね。だからね、
うんうん、そうなんですよ。
そうした自己分析がお金のこととなると、逆にでも、難しい、私この家計だったらどうなの、どうなんでしょうって思う方多いと思うんですよね。
はい、本当に多いです。で実際に今回のセミナーの後にとにかく何か行動しなきゃとは思ったんだけど、実際自分が今何に不安を感じているのか、それから家計の何から手をつけていいのかもそもそもわからない、
はいはい、
といった感じで個別のカウンセリングを希望される方が多くいらっしゃいました。でもこの気づいて行動するっていうことが実はとっても大切なんです。ダイエットと同じで、自分自身がまずは変わりたい、やってみたいとアクションを起こすのが第一歩で、そこから先の自己分析や、効果的な方法についてはファイナンシャルプランナーなどプロの力も上手に活用しながら、自分だけの豊かな人生に向けたゴールとルートをぜひ目指してほしいと思います。
確かに分かりやすい。ダイエット始めるにしても、うん、全身映る鏡から買ったりとかしますもんね。
そうですね。
ですよね。いやだからやっぱ自分の全身ってから、全収入とか金額面とか、それを知ることも大事ってことですよね。だからね、
そうですね。足元からはとても大事です。
お金のことってやっぱりこう身内とか友達にもなかなかこう相談しづらかったり、ついなんか自分だけでなんか解決してしまおうって思ってしまうんですよ。一人で頑張らなくてもいいってことですよね。
そうですね。
セミナーを聞く前は投資を早めに始めた方がいいのは分かるんですけど、余裕がない場合はどうしたらいいのと思っていたりしたんですが、うん、エミリー先生が家計の固定費から無理なくスリムアップしてその分を投資に回していくというふうな説明をされていて、うん、あ、これならできそうだなっていう、ちょっと私もやらないとな、やってみようかなみたいな気持ちにもね、なりましたし、こうしたいろんなアイディアをプロの助けを借りながら毎日に取り入れていけたら、なんか日々忙しくされている方も無理なく投資が始められそうですね。
うん、そうですね。もうお金っていうのはあくまで私たちの生活を便利にするツール、道具なので、日々忙しくされている方や、またライフプランが変化しやすい女性にこそ、これ以上自分自身が頑張るのではなくて、投資を上手に活用してお金にも一緒に働いてもらうという方法を取り入れてほしいと思います。
やはりいろんな方のいろんな人生のプランあるじゃないですか、うん、やっぱり日々の生活に追われてるとなかなかゆっくりは、将来どうしよう、うん、将来どうなるんだろうとかイメージ持つこと難しいですもんね。
難しいですね。
そこでエミリー先生、次回はそうしたライフプランについてじっくり学べるセミナーがあるんですね。
はい、そうなんです。実は以前から相談に来られた働き盛りの特に女性の方から、うんうん、今後のお仕事、キャリアの形成と結婚や子育てといったライフイベントについてどんな風に両立していけばいいか悩んでるといったご相談を多くいただいてまして、でそのため次回は特にそうしたシングルで頑張る女性の今後のキャリアとライフプランを考える上でぜひ参考にしていただきたい女性のためのライフプランセミナーを4月19日金曜日18時30分、夕方6時30分より長崎市立図書館の本館研修室にて開催いたします。
4月19日金曜日6時半ですよ、皆さんね。
花金です、花金
ですね。いや、私もやっぱり結婚出産とかを経て、うん、その女性のキャリアとか、うん、女性の環境が変わって、うん、仕事とのこうやりくりとか人生設計とかもいろいろ悩んだ時期がもう確かにね、うん、ありました、私も。
あ、
ですからやっぱり、うん、より計画的にライフプランの設計とか、そのお金に働いてもらう投資ですね、うん、活用できるこの環境をやっぱりプロの方に教えてもらうのは本当にいいなと思うんですけど、うん、そういった話も聞けるんでしょうか。
はい、もう本当にね、菊野さんもおっしゃった通り、はい、もう私自身も6年前に結婚で全く知り合いのいない長崎に越してきたり、まあ、そもそも実はその夫と知り合ったのも熊本地震で被災したのをきっかけに始めた婚活だったりと、今に至るまで本当にたくさんの環境の変化っていうのを経験して、まあ、だからこそ女性にこそやっぱり資産形成とライフプランをっていう強い気持ちが生まれました。なのでこうしたまあ私の実体験も踏まえて、はい、前半は婚活座談会、後半はより自由なライフプランを実現するための課題、それから資産形成の、女性ならではの活用方法について共有していければと思います。
いいですね、婚活座談会。
セキララに語ってまいります。
ライフプランナーのエミリー先生が、
なんかマネーセミナーで婚活の話も聞けるなんて、こんな機会はなかなかないですよ。
なかなかないですよね。ねラジオ局の婚活をお考えの方、いや違う。
まあその先もね踏まえて。
いや、でも婚活、結婚、出産、うん、で、うん、お仕事されたら特にその2大イベントとかって、うんうん、やっぱりこれから先どうしようって考えられますよね、女性の方ってね、
うん、
やっぱり。
そうですね。
それも踏まえて、だから婚活体験も踏まえて、うん、
はい、
ライフプランについてさまざまなマナーお話が聞けるということで、4月19日金曜日、
はい、
6時半から長崎市市立図書館のこちらの本館の研修室ですね、
はい、
はい、行われますので、ぜひぜひ興味深い方、お申し込みしたい方、ぜひぜひ結び FP オフィシャルへ、結び FP オフィシャル、オフィシャル、
じゃオフィスです。
結び FP
書いてあるの。
オフィス、
オフィスですよ。
オフィスです。はい、オフィス、オフィスね、事務所です。はい、はい、結びの事務所です。はい、結び FP オフィスのホームページ、もしくはインスタグラムなんて検索すればいいですかね。
はい、これも結び FP オフィスで検索していただいたらヒットするかと思います。
はい、まさに結婚の件ですね。結すぶです。はい、
お時間がねちょっともう迫ってるんですけど、一つだけちょっと質問していいですか。
はい、もちろんです。
の日銀のマイナス金利が、これが解除、
そうですね、
なりましたね。
我々の生活には、もうどんな風に影響してくるんでしょうか、エミリー先生。
そうですね、やっぱり一番言われてるのは、今後住宅ローンとかカーローンとか、そういったお金を借りるときに、今まで以上に金利を多く払わないといけなくなるっていうのは、やっぱり一つ生活に直結するところではありますね。でも逆に言うと、今までお金をこう預けても増えなかった場所であった銀行が、徐々にその金利、お金を増やす力を取り戻してきてるっていう意味で、今後 その物価の上昇、インフレですね、これと合わせてやっぱりその金利がある世界っていうのを私たちも上手に生活に取り入れていかないといけないなと、私も昨日のニュース見て思ってました。
そっか、ローン今から組む人、
そうですね、
今貯金をしている人にいろいろ関係影響があると、
だからですね、貯金するその金利がどれぐらいつくのか、またそれをそこで寝かすのか、また何か投資するのかとかって、また話をまた、
そこはまたエミリー先生に相談していきましょうかね。
すごいよ、も
う
婚活だけじゃないですよ、本当にプロのお金のお話がもうすごいです。
そちらが本業でいらっしゃるか、
ぜひぜひ気になった方は結び FP オフィスのホームページ、
よく言いました
インスタグラムで検索してください。
はい、中川エミリー先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、エミリー先生のマネーのラララのコーナーでした。